本日の説教の入ってませんか、はい、本日の説教の題はですね、愛に満たされた価値観。私たちが愛に満たされ続けたら本当に素晴らしい価値観を持ち続けることができると思うんですね。だから皆さんは自然に持っておられると思います。そういう価値観があるからこそ礼拝に集いですね、神の御業の素晴らしさを知ってそれをお伝えしていると思うんです。ですから皆さんもこの愛に満たされた価値観、その中で生活していると思うんですけれども、今日ですね、それを継続するためには何を確認していったらいいのか、あるいは深めるためには何を確認していったらいいのかということを考えてみたいと思うんですね。で、最初に第一ヨハネの3章の16節、新約聖書の379ページをお読みいたします。第一ヨハネ3章の16節、新約聖書379ページです。ヨハネの第一の手紙です。3章の16節をお読みいたします。379ページヨハネの第一の手紙3章の16節からお読みいたします。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。それゆえ私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。主は私たちのために命を捨ててくださった。これは優しく説明するならば、イエスが持っておられるすべてのものを私たちを罪から贖うために、御国へと導くために与え尽くしてくださった。その与え尽くす到達点が十字架の死なんです。だから私たちは十字架のイエスを見上げるときに愛ということを知ったというんです。それなしにね、愛が全然わからないというわけではありません。しかしこの愛こそ私たちを罪から贖う愛なんですね。この愛こそ私たちが御国へと導いていかれる愛なんですね。で、この愛を知ったんだと言ってるんです。で、それゆえ私たちも兄弟のために命を捨てるべきである。まず私たちはこの主イエスの愛、主イエスに愛されて、主イエスの真実の愛に触れ、そして気づき理解するんです。愛が全然ないとは言いません。これこそ真実の愛である。これこそ私を全て覆ってくださる愛である。これこそ私が受け取るときに自分らしく生きていける力の源になるものである。これを気づくということです。そして次に、そのイエスを愛するときにその愛を深められるんです。ちょっと難しい言い方しますと、愛は実は道のり工程なんです。歩んでいく、愛し続けていくという時に確認できるんです。感情も大切ですよね。大好きである、熱い思いがある。でもそれは消えてしまったらなくなります。でも本当にこの方を愛していきたい、受け入れていきたい、この人と一緒に歩んでいきたいという道のりを歩むということが愛を全うされるんですよ。だから私たちは愛される、本当の愛に気づく、その通りです。そしてその結果として、そのイエスを愛するときに愛が何であるか分かるんですよ。私こう思うんですよ。愛されて愛を気づくのもそれはその通りですけども、私たちは誰かを愛するとき、イエスを愛するときに愛って何かということが分かるんです。愛は積み重ねる道のりです。童貞です。童貞とは道の歩んでいくということです。 そしてその歩みの中で愛するお方がどういうお方であるかを深く知ることができるんです。まあ、私ずっと言ってますね、人の性格は変わりませんよ、むしろ年取ったらもっと厳しくなるかもしれません。でも価値観が変えられる。このイエスの愛にどれほど深い価値観を感じることができるかどうかなんです。愛されてる、この愛の中で生きていきたい、このイエスを愛していきたい、そうなるときに私たちは人生を変えることができます。今までまあ自分では精一杯愛を求めてきたし、愛することも行ってきたけども、このイエスの愛は違うなって、この愛をいただきたいって、でこのイエスを心から愛していきたい、でその歩みを続けていくときに生き様の中で私たちはイエスをより深く知ることができるんです。そしたらどうなりますか。もっとイエスを愛せるんです。もっとイエスを愛したら私たちの愛はあふれるんです。これ今日の結論なんですよ。だからイエスはペテロに何て言いました、多くの人に何て言いました、私を愛するかって言ったんです。私は救い主である、神の子である、他のものを愛しちゃいかん、私を愛せ、あなたの愛を私は独占すると言ってんじゃないんです。違うんですよ。イエスこそ真実なる愛を持っておられるんです。私たちの罪を許すことができる方です。私たちの傍らにいて私たちの全てを受け取ってくださる方です。その方を愛するときに私たちは愛の中で自分の歩みを続けていくことによって、より深い愛が何であるか分かるんです。でその中で到達点は何かって言ったら、その私たちを愛してくださっているイエスがどういうお方であるか分かることです。ペテロはそうです。ゲネサレ湖畔でイエスに会いました。魚たくさん取れました。もう素晴らしい、従っていきたい、仕事を置いて、あるいは親兄弟、まあ、アンデルも一緒でしたけども、置いて従いました。いろんな失敗をしました。でもイエスの愛に触れました。自分が愛されているということを確認し続けました。この愛がなかったら自分は生きていけないんだということをとことん知りました。そして最後に、主よ、すべてあなたがご存知です。まあ三度否んで失敗しました。しかしイエスがどういう方かを一番深く知ったのはあの時でした。私は従ってきますと言ったんですよ。他の者が裏切っても知らないと言いました。まあ責められましたから、もう終わりですよ、どうしようもないですよ。あの時点で彼にとってイエスは裏切ってしまったお方なんです。もう二度と心から信頼して愛することを許されないお方だと思ったんです。イエスはそうされませんでした。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったって、そして振り向かれたんですよ。愛されたんです。え、イエスはこんな私でも許すことができるお方なんだって。イエスは私のために十字架にお付きになるんだ。イエスはこんな惨めなどうしようもない自分で立ち上がることができない私を喜んで受け入れてくださる方だ。彼は男泣きに泣きました。そしてもう一度主イエスを愛することを始めたんです。
なぜできたんでしょうか。彼が立派だったでしょうか。違います。もう一度申し上げます。このヨハネの第一の手紙の3章の16節、主は私たちのために命を捨ててくださった、それによって私たちは愛ということをより深く知ったんです。言葉変えるならば、私でさえ救われる、私でさえこのイエスと共に歩んでいける、私でさえ御国に向かって歩んでいける、この愛に出会ったんですね。そこで止まってたらダメなんですよ。感謝して賛美して、そしてイエスと共に歩みたいことを願ったんです。イエスを愛したんです。これでより深さが分かってくるんです。イエスを愛すれば愛するほど愛ってこうなんだって。そうですよね皆さん、親友がいるとするならばそこに絆交わりがあります。
これ大親友ですと、間違いありません。いや、一度話したけども生涯話しませんでした。まあそういうなんか深い出会いもあるかもしれないけども、それでは絆は深まらないんですよ。遠くにいても、手紙であっても、電話であっても、一言の言葉であっても、そこにお互いの絆が深まっていくときに愛が何であるかが分かる。でもそこでとどまったらダメなんですよ。相手がどういう方であるか知っていくんでしょ。ああ、こんな時でも私のことを心にかけてる、あ、私のことをこんなに深く分かってくださってる。イエスがどういうお方であるかはペテロは分かったんです。もう彼は全部失ったんですよ。知りませんって。もし間違ってたら呪われてもいいですって。何も残らなかった。いや、残ってたのは恨みです、暗闇です、孤独です、絶望です。イエスは言いました。いや、私愛してごらんなさいって。ええ、もう愛する資格なんかございません、天に誓って知らないと言ったんです。いや、私を愛してごらんなさいって、あなたのために祈ったって。あなたが鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言う。でもあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。信仰って何ですか。ここでイエスを愛することなんですよ。今の私たちにとってイエスがどういう方であるかということを知ってイエスを愛することなんですよ。一瞬でした。イエス振り向かれたんですよ。まあイエスの祈りがあったからそうされたんですよ。イエスと3年間従ったからそうされたんです。ペテロも精一杯イエスと共に歩んだからそうなったんかもしれません。しかしその眼差しの中にイエスの愛を見たんです。イエスがどういう方であるかが分かったんです。彼はそれを受けて男泣きで泣きました。もう一度あなたを愛していきたい。もう一回申し上げます。この第一ヨハネ3章の16節、主は私たちのために命を捨ててくださった、それによって私たちは愛ということを知った。そのイエスを愛を受けた者として、愛されている者として、愛するときに絆が生まれるわけですよ。これが愛を育むんです。愛は道のりなんです。感情じゃない、感情を否定しません。嬉しいな、大好きだな、熱い思いがある、否定しません。それ消えたら終わりじゃないですか。愛は道程です、道のりです。そしてその道のりの中で一番大切なことは、その私を愛しているイエスがどういうお方であるかということをより深く知ることです。それは消えないんですよ。御国に至るまで消えないんですよ。それが皆さん方を支えるんです。そしてその後にこの言葉が来るんですよ。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。もっと違うこと、イエス・キリストの皆を信じ、彼が命じられたように互いに愛し合いなさい。イエスの皆って何ですか。愛されてるということです。許されてるということです。生かされてるということです。だから私たちは結果的には共に愛し合うときに、この教会もキリストイエスで、キリストイエスの香りであふれるんですよ。一人一人がイエスを心から愛する、その思いがあふれるときにお互い愛し合うことができるんです。でもう一つ私思うんです。イエスの愛で大切なのは皇帝道のりと言いましたね。まあ、童貞でもいいです、道のり。これをね、イエスは成し遂げられたんですよ。ラザロが復活するときにイエス涙流しましたね。そのときにみんな言ったんですよ。ああ、なんとイエスは彼を愛しておられたことか。みんな感動したんですよ。そこで終わったら愛が悲しみで終わるだけじゃないですか。ラザロのことを愛してた、本当に心から愛してた、涙すら流した。そこで終わったら悲しみで終わります。そこで終わりません。イエスはこう言いました。もし信ずるならば神の栄光を見るであろうとあなたに言ったではないか。この 本当にイエスを信頼して復活も信じて、神が共にいる方だから、イエスが神にお願いしたらどんなことでも聞いてくださるという信仰告白をしたマルタとマリアも止めたんですよ。無理って。あえて言うなら、私もさっき 1,2,3,4 と言いましたね。愛が童貞で、愛がそのそういう道のりで全うするんだってもなかなかできんでしょ願ってても。先生そんな愛の人いるんですかって。極悪非道じゃありませんよ。それは願ってますよ。でもなかなか人はね、周りもそうだし自分もそうだし無理じゃないかって、そう思ってしまいます。マルタとマリアもそう思ったんですよ。先生もう臭くなっていますか。私たちも愛を裏切る年季に、年季とか満ちてるんですよ。そういう経験が多いんですよ。できない、成就できない。だからホワイト島も私たちの決心にてぬかに釘だと言ってるんです。でもイエスはマルタとマリアに言いました。特にマルタに言いました。もし信ずるならば神の栄光を見るであろうとあなたに言ってはでないか。彼はこうおっしゃった。ラザラよ出てきなさい。成し遂げられるんです、イエスの愛は。例えばイエスが十字架上でね、自分がイスラエルの人、全世界の人、罪深い人で、それどころか自分に対して敵対している人のためにも命を捧げようとしたわけですよ。お前が神の子だったら降りてきてみろって、自分救ってみろって、他人救ったが自分救えないのかって。許せます？本当に深い愛を持って届きたいと思ってそれが届けないどころか逆のものが返ってきたら人間は傷つくんですよ。傷つくから許せないんですよ。ほぼ傷つかなかったらほとんど許せますよ。我々イエス様ない信じてるんですか。傷つくから許せないんですよ。イエスはどうしたんでしょうか。まあ、私十字架にかかりません。私だったら、まあ、一度降りて、もしもそういう人排除してあまりにもひどいじゃないかって。イエスは降りなかったんです。どうしました。父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるんです。彼は私たちを愛し通す道のりを走り尽くされました。もしもあそこでイエスが降りるならば、いや あそこにいる悪鬼みたいな彼らは厳しいけども私大丈夫でしょう。いや私も大丈夫じゃないんですよ。あそこでイエスが降りなかったから、父を彼らをお許しくださいとおっしゃったから、これが真実なの愛だから、この父を彼らをお許しくださいで私も皆さんも愛されてるから愛が何であるか分かったんです。だからペテロは三度いなんで呪いしか孤独しか暗闇しか残ってなくても、そのイエスは光だったんです。命だったんです。限りない愛だったんです。何度も申し上げてます。十字架上の強盗もそうです。もうやり直しはできません。死しか待ってません。自分の命は閉じるしかありません。その彼はイエスを見続けました。父よ彼らをお許しください。何をこの人言ってんだろう。でもその思いが、そのイエスの言葉が真実なる愛であるということを気づいたんです。でももう遅いでしょ。十字架にかかって真実なら知ったってやり直しつかないわけですよ。しかし彼はその中に命を見たんです。限りない愛を見たんです。そしてイエスに向かって、あなたが御国の権威持っておいでになる時に私を思い出してください。もしもこんな愛があるならば、いや人間じゃないと思う、まあ、人にイエスを言う人になると、こんな深い愛があるならば私をそこに置いてみたいと言ったんですよ。救われると言ってないんですよ。もう十字架にかかりながらここで信仰を持ってる、この私の信仰は将来皆さんの力にもなる、だから私こそ救われる、そう言ったんじゃないんです。あなたの愛の中に置いてみたい。そしてその愛は御国の権威だって、 神の限りない愛だって、ヨハネ3の16の愛だって、神はその一人を賜ったほどにこの世を愛した、それは御子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは裁くためじゃない、この世を救うためである。それを見た時に、あなたが御国の権威持っておいでになる時、私を思い出してください。もしもあなたがこういう方であるならば、私はあなたを愛することができます。救われると思ったんじゃないんですよ。もうこんな惨めな、どうしようもない、やり直しできない罪人の頭の私でも、そのあなたの愛の中に置いてみたいと思いますって。ここまでだったら救いないんです。ダメなんです。素晴らしいな、謙遜だな、いろんなことを見通すなってことです。次の言葉が救いです。あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろうって、これが救いでした。だからもうむしろ彼はそこで、もう死の苦しみ、まあ、痛みはあったかもしれません、超えたと思います。あふれる思いで、全てをイエスに委ねたと思います。ラザロもそうです。あなたの兄弟はよみがえるであろう、涙まで流された。素晴らしいな。そこで終わる愛ではありません。イエスは成し遂げる愛です。皆さん方も先ほど言った 1,2,3,4 をやっていれば、絶対イエスが成し遂げてくださるんですよ。いや私足りない、能力がない、まあ、教会でもいろんなことできない、こういう環境にある、まあ、それはそうでしょう、それ厳しいでしょう、その通りだと思います。でもあの三度いなんだペテロが、ボロボロになって十字架につけられた強盗が救われたんですよ。もう一回言います。主は私たちのために命を捨ててくださった、それによって私たちは愛ということを知った。そして2番3番があって4番のことも書いてるんですよ。それゆえ私たちはまた兄弟のために命を捨てるべきである。イエスの到達点は受けるよりも与える方が幸せである。兄弟のために命捨てるから助けられると言っていません。救われると言っていません。第一コリントなんて言います？13章です。コリント第一の手紙13章なんて言っています？自分の身を焼かれるために渡しても愛がなければダメだって言って、私ちょっと言い過ぎじゃないかと思うんです。全財産を施しても愛がなかったら無益だって、そんなことないと思ったって。いや、その通り、聖書通りですよ。どんな素晴らしい賛美しても愛がなければ無理だって。その愛って何ですか？私の側の愛でしょうか？イエスの愛です。限りない愛です。皆さん方一人一人の存在が大切だという愛です。命を与え尽くしたいという愛です。御国へと向かいたいという愛です。だから十字架にかかる前にイエスはヨハネ14章で、神を信じ私を信じなさいって、私を愛しなさい、父の家には住まいがたくさんあります、なかったらそう言っておいたであろう、場所を用意しに行く、行って場所の用意ができたらまたあなた方のところへ帰ってくる、あなた方を私のところに迎えるためである。成し遂げてくださいました。そこにすみません、そこに私たちの経験として、この1番2番3番4番、つまり愛されている、そのイエスを愛する、そしてその愛することを続ける、その道のりの中でイエスがどういうお方であるかを深く知る、そしてこのイエスを知ったゆえに私たちが共に愛し合う、この歩みを続けるときに私たちはこのヨハネの言葉、申し上げます。ヨハネの15章を開いてください。ヨハネの15章になります。ヨハネ15章です。7節からお読みします。ヨハネの15章7節からお読みいたします。新約聖書166ページ、ヨハネによる福音書15章の7節からです。 15章7節からお読みいたします。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。あなた方が身を豊かに結び、そして私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになるであろう。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。イエスの愛のうちにいなさい。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢れるためである。私たちがイエスの愛の中で歩んでいって、そこで豊かに実ることは、父なる神にとっても栄光を受けることである。だからあなた方は私の愛のうちにいなさい。でも十節にこの言葉があるんですね。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるので、ここで具体的に愛のうちにおることが何であるか書いてあるんです。イエスの戒めを守ることであるというんです。聖書の戒めって何ですか。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。そしてイエス言いましたね。我々はあなたの神、父なる神でもいいんですけども、父なる神はどういうふうに示されたんですか。イエスは、私を見る者は父を見るのである、私を通してしか父なる神のところ行けないとおっしゃってるんです。まず私たちはイエスを愛することです。そしてイエスの中に父なる神を確認することです。そのイエスを愛して歩み続けるときに、ここに書いてますように、戒めが豊かに私たちを変えていくんです。先ほど申し上げましたね、同じことですよ。イエスを愛し、父なる神を愛していく、でその中でそれを続けるときに、父なる神がどういうお方であるか分かってくる。イエスが私たちにとってどういうお方であるか分かってくる。この時に私たちは変えられるんです。だからヨハネ17章、ヨハネはずっと愛とか神聖について書いてるんですけど、ヨハネ17章なんて書いてあります。永遠の命とは、父並びに父が使わされたイエス・キリストを知ることです。イエスを知るということです。愛さない人分かります？まあ私たちは勉強するから、教科元気もそうかもしれない、勉強するからイエスについては分かるんですよ。これも大切です。で誰かこれから付き合うとするときに、この人は何歳であるとか、あるいは職業こうであるか、趣味がこうであるとか、こういう経験しました、いっぱい聞けばその人のあれは少しは違いますよね。全然知らない人。だからイエスについて学ぶことは、御言葉を学ぶことは大切だと思うんです。でもイエスと出会って、イエスと交わって、イエスを愛することは違うんですよ。イエスと絆を結ぶということは違うんですね。だからイエスは何度となく、私を愛するかと聞いておられるんです。私たち朝起きた時にこの質問をしてみましょう。イエスが言って、あなた私愛してるから、いや先生愛してますよ。違う。前に申し上げました。私たちは何によって生かされてます？空気ですよ。あまりにも溢れてるんですよ。あまりにも包まれてるんですよ。空気に感謝します。朝起きて、ああこの空気あるから私今日一日生きられると思わないですよ。まあ素晴らしい、 美味しい空気だなということはあるかもしれません。それよりも犠牲払う方に行っちゃうんですよ。水があり食べ物があり、いろんなところで犠牲払うときに、あ、この食べ物によって生かされてる。違う。この神の愛は分かってるようで分かってません。空気も分かってるようで分かってません。確認すべきです。私たちは神に愛されてます。自分に問うてください。あなたは今日一日神を愛してますかって。いや、そんなの当たり前ですよ。当たり前がダメなんです。愛は道程です。道のりです。積み重ねることです。工程です。まあ、あえてこんな題でいいかどうか分かりませんけど、大好きな人がいたら、いや大好きだからってもう何もやりません、話もしません。本当に大好きな人がいる、心が本当に満たされてる、いやそれ分かってるから今日話すのよそうって、一週間話すのやめましょうって、あいいわと、もう間違いなく愛してるからと思います。そんなこと思わないですよ。今日も新たな思いで、私たちは新たな思いでそう歩んでいくときに、いろんなことを確認することができるんですね。あのこれ私の生き様なんですけども、あの私はあの牧師として、歩むときに根本的な生き方の価値観、まあ、ずっと申し上げていることなんですけども、一番大きな価値観は勝つことではなく負けないようにしようという価値観です。あの私聖書が間違ってるわけじゃないんですけども、深い意味があるんですけど、イエスはね、ペトロにあなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するかと言ったんですね。ちょっと戸惑う質問なんです。私たち愛比較する、私はあの人より愛してる、いや分かった分かった、あの人はこの程度だ、私はこうだから、これおかしいでしょ。それで失敗したのはパリサイ人と主税人じゃないですか。パリサイ人は素晴らしかったんですよ。誰が見てもパリサイ人の方が素晴らしいなって分かったんですよ。献金はしている、聖書は読んでる、信仰生活も素晴らしい、奉仕もしている。だから彼はね、感謝しますよって、あの主税人と比べたら違いますね、これ神の恵みですねって、信仰生活して主税人とずっと一緒じゃおかしいですよと、もうはっきりした違いがありますよと。まあ愛が冷えるということもあるから 深さは違うんだと思うんです。しかしこの人たちが愛する以上に私は、まあ、イエスはそう違った意味で言ったんですけど、比較しろとは言ってません。じゃあどうしたらいいと悩んだんです。負けないこと、この人も愛しておられる、あの人の愛も素晴らしい、私届かないかもしれない、でも負けないで愛していこうって、これですよ。人の愛に勝つ必要はないです。負けないで愛していこうって、失敗はします、でも繰り返しています。私は40何年間歩んできて、私がイエスを、まあ大げさですけど、裏切ったことは何度となくあるかもしれません。知らんぷりしたこともあるかもしれません。まあ今日一日はちょっとイエス様の顔を見るのをやめましょうなんてこともあったかもしれません。心から愛して日々歩んでいった方はそういうできない時もあったかもしれません。でもイエスの私に対する思いは変わりませんでした。これを知るということが大切なんです。あの、最後に今日ですね、聖書朗読に読んだヨハネ第一の手紙、これを確認して終わります。ヨハネ第一の手紙です、確認して終わります。ヨハネ第一の手紙の4章になります。ヨハネの第一の手紙4章です。380ページになります。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなので、覚えてください。愛は神から出ました。どういう愛ですか。 私たちって神に作られたんですよ。神の形に作られたんで罪を犯しました。本当に大切な存在として作られたんです。それを私たちは神を失いました。それ以上にイエスは、父なる神は私たちを失ったことを悲しんでおられるんですよ。いても立ってもいられないんです。どうにか救いたいと思ったんですよ。すべて愛するものは神から生まれたものであって神を知っている。皆さんに愛がないと言いません。愛するものは神を知っているって言っているんですよ。イエスの愛を知り、より深くするためにはイエスを愛することでしょ。こんな素晴らしい愛だ、まあ、それも間違いありません。愛されてる、感謝だ。その出発点が安息日なんですよ。6日目は真っ白であった、神の外にいた、甚だ良かった、居場所を作られた。7日目にイエスが時間を取ってくださったんです。私があなたを作った、神の形に作った、限りない愛で愛してる。アダムはそれを感じ取ったんです。愛されてる、作られた、それに応えたんです。神様、イエス様、私はあなたを愛していきたい。これが人が生きるということなんです。これが続くということが御国なんです。神を知らなければ私たちは愛することができません。こう言います。愛さない者は神を知らない。神は愛である。神はその一人を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたって。我々は神なきものでした。死に向かって生きていくものでした。ある意味だんだんだんだん力をなくしていく、命も限られていく、そういう中で神はその一人を、よ、私たち、よというのは今の私自身です。何のいろんなもの、もう今のありのままの私自身ですよ。今のありのままの私自身のところに一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。イエスが三度いなんだペテロを振り返った時に、ペテロは霊的にもある意味死んでいました。もう生きていませんでした。私は愛するか、祈ってあげたよ、立ち直りなさい、生きるようにしてくださった。最初は男泣きに泣くという生き方です。生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖い物、供え物として御子をお使わしになった。ここに愛があるです。教会は十字架のキリストを掲げ続けるべきです。皆さんも十字架のキリストを愛し続けるべきです。十字架のキリストによって私たちは生かされています。そのイエスが今天で私たちのために取りなしをなし、そしていらっしゃるその時を準備されています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。愛する者たちを、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきだ。 1,2,3,4 番目です。そしてこちら、神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいます。神の愛が私たちのうちで全うされるんです。最後にもう一回4つのことを申し上げます。私たちは真実の愛、十字架の愛、贖うことができる愛、御国に導く愛で愛されています。それに気づくことです。理解することです。受け取ることです。そういう方を愛することです。感情だけではダメです。道のりです。工程です。歩み続けることです。その中でイエスがどういうお方であるか分かります。これは消えません。残ります。その結果として愛し合いなさいって、 でもその愛し合う時に、その流れで愛し合う時に、神を見た者は一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいますし、神の愛が私たちのうちに全うされるんですよ。教会がキリストの香りで溢れるということです。教会がキリストで、本当に溢れた時に私たちの一致があるということです。それが初代教会でした。私たちも再臨直前に生きる者として、その愛の中に生きる初代教会のような愛、この4つの愛ですね、確認して、今日の題ですけども、愛に満たされた価値観を豊かに持って歩んでいきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。